ゼファニア書3章の11節から13節までのところを読んで、もうすでにお亡くなりになったんですが、東京神学大学の旧約の専門家、私の大好きな先生ですが、左近清先生のお書きになっているものを読んで、もう一度思いを新たにしたんです。それはこういうことが書いてあります。その日にはお前はもはや私に背いて行ったいかなる悪事のゆえにも恥ずかしめられることはない。この北側からはアッシリア、それからバビロンという圧力がある。西側にはエジプトという大国があって、つまりパレスチナはいつもその間に挟まれているわけなんですが、特に北側からの脅威に対して国民はやっぱり早くエジプトと仲良くした方がいいんじゃないかとか、あるいはいやいやあっさり降伏して、そのアッシリアの部下になった方がいいんだっていうふうな意見が飛び交って、みんな国民がこう心知事に乱れてるわけですね。どうしたらいいかっていう時に、ゼファニアという人が、その時その日にはっていうのは神がおいでになる日っていうんですね。直接的には神様が私たちに代わって戦ってくださって敵を追い散らす時っていう意味を持つのですが、それがいわゆる終末、終わりの完成の時という意味をも持つようになったんですね。だけどこのゼファニアは3章の11節以下のところとか終わりのところなんですけれども、その日にはお前はもはやもういろいろそういうことはもう問われないよと。そしてその時私はお前のうちから勝ち誇る兵士を追い払う。お前は再び我が聖なる山でおごり高ぶることはない。私はお前の中に苦しめられ癒しめられた民を残す。ここがとても大事なところなんですね。お前の中に苦しめられ癒しめられた民を残す。彼らは主の名を酒どころとする。つまり苦しめられ癒しめられたっていうのは打ち負かされた人っていうことです。完全な敗北に陥れられた。それをこの左近先生は打ちひしがれた心低い民というふうに訳していらっしゃるんですが、私たちはそういう状態になる。打ちひしがれ、そして心低くされる。だけどイスラエルの残りの者は不正を行わず偽りを語らない。その口に欺く舌は見出されない。彼らは養われて憩い、彼らを脅かす者はいない。この養われて憩いっていうのは、羊が羊飼いに見守られてですね、そしていっぱいの草のところでこう草を自由に食べ休んでる、そういう姿です。だから平安なんですね。大変な平安と落ち着きがある。ざわざわしてる中で落ち着きを持つという、これを左近先生は信仰による肯定というふうにおっしゃるんですね。ですからこのゼファニアのこの言葉の背後には、一つは一切を神に委ねる信頼。私たちの目の前に起こっている現象とあんまり関係ない。普通は打ち負かされたら信仰がないからダメなんだとか、ね、成功すると神様がついてたからよかったんだっていうふうに私たちの価値観のいい悪いで合わせるんですが、この預言者はそれを超えてるんですね。そんなこと、良かった時が良くてダメな時はダメでっていう、そういうことじゃない。一切を超えてそこに神の支配があるっていうね。だからその信仰による肯定がある。左近先生はここにあるのは戦い騒乱混乱ではない。ここに描かれているのは平和信頼静寂である。否定だけがあるのではない、信仰による肯定がある。私たちの信仰っていうのは実はそこまで立たないといけないです。私たちの信仰が私たちの期待する結果をもたらすときに信仰が生きているっていうふうに 単純に結びつけて考えるキリスト教がいっぱいあります。成功することを賛美する、成功していることを褒めたたえている宗教はキリスト教といえども、僕は御利益宗教だと思います。だって我らの主キリストは成功したんじゃないんです。十字架で敗北して弟子たちの訓練に失敗された方です。だから私たちが成功だけに目を止めてはいけないっていうことは、これはイエスキリストにおいて示されたんですけども、旧約の中にもはっきり示されてるんです。そのことに目を止めたいですね。だからここにあるのは一切を神に委ねる信頼、それを謙遜というふうに言うんじゃないか。今日の主題の捧げ物を捧げるということの一番大事な目的は謙遜になるということなんです。私が全てではないぞということ。旧約聖書のですね、申命記の捧げ物の規定のところには、申命記の14章ではですね、あなたは穀物、新しいブドウ酒、オリーブ油の10分の1と牛、羊のウイゴを食べ、常に神様のに取り分けなければならない。そしてそれを食べる。常にあなたの神主を恐れることを学ばねばならない。つまり捧げるということは主を恐れるということを学ぶためなんだ。そこはだからお賽銭と全く違うということですね。だから捧げるということは自分の姿の傲慢さに気づきながら、そして今日の聖書で言えばローマの神父への手紙の6章の19節後半、今これを義の奴隷として捧げて聖なる生活を送りなさい。22節にも神の奴隷となりって書いてあります。今日の主題は神の奴隷という主題でもよかったんですが、奴隷というのは決して威張ることはできないですね。どんなにいいことしても当たり前なんです。そして主人に絶対服従でした。今はこういう奴隷っていうのはないから、またそういうのはあっちゃいけないのですけれども、ここで比喩的に用いられている神の奴隷っていうのは、私たちの主人は神なんですよ。そしてこの神は全能の方で何でもなさる方、しかも私たちをお作りくださって、その私たちが生きる意味と目的もご存知なんだ。無意味に命をお作りになる方ではない。それを私たちが何かにとらわれているとね、人と比べて私はもっとこうなりたいとか、こんなんじゃないんだとかっていうふうにとらわれていると、神様がお作りくださった目的とずれているかもしれない。そのずれたところで欲求不満に陥ったり劣等感に陥ったりしてしまうのかもしれない。だからこのズレを意識するということが悔い改めということなんです。どうも悔い改めっていうふうに言うと道徳的な反省っていうね、悪うございましたっていう、そういうふうに考えがちなんですが、悔い改めっていう言葉の最も根本的な意味は方向転換っていう意味ですから、言うたね、私が願っていたことは見当違いじゃないかというところに気づくということですね。それが悔い改めということになるわけですから、そこへ至らなきゃならない。だからこの捧げるというのはお金を差し上げるということではないんです。私はこの教会に来てからも献金のお祈りのことを何度か申しました。長い習慣がついてまして、ね、ある方は分かっていてもつい習慣的な言葉が出てしまうっていうふうにおっしゃる方もおられるんですけれども、 一般的なプロテスタント教会での献金の祈りっていうのは、このね、あなたから与えられたものの中からちょっと虫のいいお祈りを言いますとね、ごくわずかをお捧げしました。神様が本当に聞いておられるっていうことを意識したら、そんなこと言えるでしょうかね。抜け抜けと謙遜なふりをしていてもね、たくさんいただいてるんですけど、本当私ちょっとだけですけどもっていうふうに言っていいんだろうかというね。そしてさらにそれを一昔前はさらにこれを清めて育相倍にもお持ちくださいなんていうのでありました。もう虫のいいことを極まってますね。なんか神様はなんか魔法使いないそれを増やして、そしてあるいは大変多いのでも御用のためにお使いくださいとかっていうふうに言う。つまり簡単に言えば、神様これ差し上げますから神様いいように使ってくださいっていうことです。この態度が私はどんなに陰金無礼なのかっていうことをみんな意識してほしいと思うんです。神様なんかどうぞお使いくださいって言わなくたってなさるときになさるんですよ。もうあの余計なお世話っておっしゃると思うんですね。それを私たちいかにもどうぞお使いくださいなんていうのはね、僕はよく例え出すんですけども、孫に小遣いやってるね、その小遣いの中から1円か2円出して、じじ好きなように使っていいよってこう出してくれるみたいなもんですよ。それでもまあね、まあその気持ちありがとうみたいなこと言うけれども、何を言うのっていう感じでしょ。好きなように使えてこれで何使えるのって。献金の一番大事な目的はこれはお金を差し上げることじゃないんです。神様にもお金を差し上げますじゃないんですね。今日子供のたちに話した今日の福音書にあった話はね、イエス様がその貧しいヤモメ、昔はレフタ2つってこの少ない金額で献金すること、私のレフタでございますなんて出してるのがあったんですが、その後私はあまり意識してなかったんですが、よく考えてみるとこれも神様の前に陰銀無礼だな。あのレフタ2つ、一番貧しい一番低い単位のお金っていうのは、単位は低いかもしれないけれども質は一番高い、持ってるものを全部っていうことなんですから、そこでイエス様はこのヤモメは誰よりも一番たくさん捧げたんだぞっておっしゃってることの意味を受け止めていたら、私たちには簡単にあのレフタ2つですなんて言えるはずはないんです。あのレフタ2つに到底及びませんがっていうのならまだわかりますね。堂々とねレフタ2つですなんていうふうに言えるはずがない。じゃなくて私たちは神の奴隷ですっていうことを確認するということです。私の体をどうぞお使いください。それは今度この日から始まる1週間を、神様どうぞ私をお使いください、私はあなたの奴隷です。もちろん社会的な仕事や勤めがある、でもそれも神の奴隷として果たしていくっていうこと、その仕事の中で神様がどういう形でまたほいほいほらお前頼んだぞっていうことがあるかもしれないね。日曜日から他の日は教会から離れた時は俗なる生活、もうお金夢中だそろばんばっかりですよとかね、もうすごい神様どころじゃないんですよ、騙されないようにやろうと思ったらもう神経取らしてとかっていうな。ですから普段の生活は神様からほど遠いんですがって、そう簡単に言っちゃいけないんです。そのことがほど遠いことというふうに区別してもいけないんです。あなたの一週間にも神は共におられる、あなたの仕事ぶりも見ておられる。それをしかし極めてね、単純な道徳的な枠にとら われないでください。イエス様は自由な方です。この不正なマネージャーの賢いやり方を褒めたなんていうレベルの方ですから、どうぞあんまりこの駆け引きするっていうことが神様の前に恥ずかしいとかね、そんなことありません。そんなことでたしろぐことはない。うーんと頭使って講談から騙し討ちもいいですよなんてないよってどうかと思いますけれども、その知恵はただ馬鹿正直であればいいってことじゃないですよ、ね、せっかく与えられているものを生かすのにはやっぱり知恵も使わなきゃいけない。しかしその中で常に神様が見てらっしゃるっていうことについての確信を持ってなきゃいけないと思うんです。ですから献金しますっていうことはまさにお金を捧げるスタイルを取るけれども、私の体を捧げますという意味なんだと。特にね、私はプロテスタント教会の礼拝において聖餐式が毎週ないわけですから、実際に体を用いてそして能動的に神様に向かう時っていうのは少ない。ですから献金が礼拝のクライマックスだと思ってるんです。これが生きないと音楽付きの宗教講演会なんですね。今日の話は良かったとかね、ためになったとか、今日はちょっとピンとこなかったなとかね、献金を惜しいことしたとか、まあそれは余計ですけれども、そういう評価になって、そしてですからプロテスタントの教会の今度は欠点は耳だけ超えて体をちっとも動かさない、そう評論家になるけれども、実際に自分が何かするっていうことにおいてとても乏しいっていうふうなことになる。それは説教に飢えておいた、そのことは大事だったんですよ。でももう一つ、じゃあ御言葉をいただいたらそれに応答するっていう部分がなきゃいけないんです。答えるっていうことは自分の決断で神様に答える。その時に献金のあの時間には私は心の内に戦いあって当たり前だと思うんです。神様が私を生かしてると思ってるのか、お金が私を生かしてると思ってるのかということです。確かお金がなくちゃいけないけれども、お金が私支えてるか、それよりもお金をも捉えておられる神が私を支えておられるのか、とすると私は神の奴隷ですからっていうことを言い表すときに一つの決断がいる。それが旧約にで言われている10分の1をとか、あるいは傷のない一番良いものをほふりなさいとかっていうのはね、まず犠牲を払いなさいよっていう意味があるんです。10分の1っていうのは痛い、その当時の羊飼いたちにとっても羊を飼っている人にとっても、その中で傷のない一番いいオスの子羊をほふるっていうことはもったいないなっていう思いになるかもしれない。その思いですよ、もったいないかなっていう思いという部分と、だけど今週どうしてもこれいるしなとかね、そこらの極めて私も現実的な戦いを内側でするんですよ。どうしようちょっと取っとくかなとかね、そういう思い。それでも最後はいや、あなたが私を生かす方ですからって、とにかくどっちにしてもあなたに一切をお委ねしますという決断のもとになされる献金でなければ、つまり応答したことにならないんです。だから神様にお答えしますっていう大事な大事な時なんだと、プロテスタント教会の礼拝の中でのクライマックスなんだというふうに思うのです。だからそういう思いを持って献金した時に、つまり献身した時に、一週間が神と共にある一週間という 思いになるはずです。思いがけない出来事があったときに、お芝居の件空いたんだけど行けないとかっていうふうに来たときに、もしも献金での戦いがなかったらラッキーっていうだけですね。だけど献金での戦いがあったときに全てお任せしますっていうときに、素直にお芝居の件あるんだけど行かないって言われたら、神様ありがとうございますになると思います。そういうことも備えてくださるんだな。あらゆることの背後に神の御手があるということを知るはずですね。ですから献金の時とは謙虚になる。本当に私はつまらないものなん、本当つまらないものなんだけれども、しかしあなたの奴隷ですっていうことを認める時なんですね。1992年100歳で亡くなっていた高校の先生、山田県小国町の独立学園っていうところの高校の先生、増本梅子先生というのはテレビにも出たんですね。でそのテレビのディレクターをしていた佐々木幸男さんという方が梅子先生という本を書かれて、それはもう彼は10年付き合ったんです、この梅子先生の番組のドキュメントを作るためですね。でその番組がいろんな賞を取ったんです、次の年ですね。芸術祭奨励賞とか、それがもう海外にもそれを英訳されて出たりとか、大変感動的な番組だったんですが、この100歳の梅子先生は本当に素晴らしい人だったようですね。だから彼がその本の最後にですね、まあ、私もテレビで見てて本当にそう思いました。とっつきの悪い方じゃないです、一見先生だから。しかもずっと昔のあのフェイリスをお出になってる、だからまだまだもそういうところへ行く人の少ない時代の大変なインテリですね。だけどその田舎の高校の書道の先生をしてっていうことだったんですが、だから普通だったらとっつきにくいかもしれないのに、そうじゃない、この先生の前なら何でも言えるなっていうことと、そして逆に人間っていうのはこういうふうに生きなきゃっていうことを、この先生をしたってまたもあの給料が4分の1になることを覚悟して帰ってきた、そのある先生がですね、どんな説教より生き様ですね、梅子先生の前に10分間座っていれば何らかの真理が学べますっていうぐらい、この先生しかしご自分ではですね、私は真理の塊だなんて決して思ってらっしゃらない。90歳超えて初めて入院なさった時にですね、これは ご本人は真理じゃないっておっしゃってるんだそうですが、なんか書き留めたものなんですね。それが素晴らしいっていうので教え子は今度それに曲をつけて、でそこの高校の生徒が合唱したいっていうふうになってる、嬉しいな生きているっていう詩があるんです。嬉しいな生きている、本が読めて字が書けて嬉しいな生きている、嬉しいな寝て遊んでいる、夢でも見ているのかな、そうではないよ、神様のご褒美、嬉しいな少し病気になって手も震え、面白い、ちょっと寂しいけれどこれでいいのね、思い上がらないでいきましょう、感謝感謝ね。これを読み上げているのを聞いた梅子先生がその歌を聞いてですね、毎日が嬉しい嬉しいって私相当頭がおめでたいのよっておっしゃるんです。でもそんなに深刻に考えたりするよりは嬉しがってる方がいいじゃないですか、何でもよく解釈していると何でもよくなってきますよ、何でも深刻じゃないのよ私にとっちゃ。だから毎朝お味噌汁一口飲んでは必ずああおいしいって言うのよ、全部を肯定する、 美味しいって。そして人も肯定するんです。この人がこうなのはダメだっていうんじゃなくて、その人が今学校行きたくないんだっていうふうな気持ちだったら、それは良くないよっていうんじゃなくて、行きたくないんだねっていうふうに受ける。だから人がスーッと寄ってこれるんです。変なお説教されたりっていうことじゃない。それが謙遜っていうことですね。だからこの佐々木ディレクターはですね、この本の終わりに、最後のところにですね、最後に筆を置くにあたり、梅子先生の魅力の本当の秘密を私なりにあえて申し上げるならば、この人クリスチャンじゃないです、ずっと取材10年付き合った人なんですが、それはまさに謙虚さの美学であると。これがいいですね。謙虚さの美学、つまり全てを受け入れることのできる謙虚さ、ね、そして心の底から謙虚であり得た人だけが持つにじみ出るような人間の美しさを梅子先生は生涯持ち続けられた。ではなぜ梅子先生は謙虚たり得たか。梅子先生は自分を捨てた、本当の愛と勇気を持っておられたから。これが彼の結論です。自分を捨てるっていう、イエス様は私に従ってくれと思ったら自分を捨てなさいっていうふうにおっしゃった。それはまさに奴隷となれということです。奴隷は自分の都合を優先しないですね。主人の都合で、いや今ちょっと行きたくないですっては決して言えないんですよ。だから自分の都合優先じゃなくて主人の都合を優先にするということが自分を捨てるということです。どうならなくちゃいけないっていう、その思いを話すことですね。そうするとどんなにいただいてるかっていうことが見えてくるじゃないでしょうか。そして実は私は礼拝の中でのこの献金のところというのは、文字通り、ね、頭の中でそうだこれから謙虚になろうっていうんじゃなくて、一番生々しく現実的にお金か神かっていう問いをしながら生かしてくださっているのは神なんだっていう、そちら大事にして、そして全てを設計していくっていう、そういう歩み方、自分たちのこの暮らしの上にプラスアルファとしての神ではないのですね。その根源としての神様に、神様ありがとうございますんでお答えするとき、一週間またお任せします、お従いしますっていう決意の表明のときが献金なんだ。だから一切のものはあなたから出ています。この私もあなたに作られました、そしてあなたに生かされました。だから今この身をあなたに一切お捧げいたします。どうぞ御心のままにお持ちくださいと言って捧げるのが、私は一番献金の祈りになるのじゃないかというふうに思います。なんか今日の献金動画の方プレッシャーかけたのかもしれません。どうぞ別に点数つけるわけでございませんので、ご自分の言葉で祈っていただきたいと思います。祈りましょう。聖なるお父様、今日もお導きを感謝いたします。本当にあなたから多くのものをいただいて、そしてまたあなたの御支えのうちにどれだけいろいろな人に支えられ許され生かしていただいたかを今改めて思い起こしております。時としては 私にとって邪魔であったり敵対したりと思えた人ですら、本当は神様が私のために使わし生かしてくださった方であるとも今思っています。だからこの週も私にとっての良いこと悪いこと、何が起こるか分かりませんけれども、その背後に常にあなたが見守り、また私を究極のゴールに導いていてくださることを信じて、また一つ一つに真実にぶつかっていくことができるようにどうぞお助けください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。